アンドンブーバイクラジオ。いきなり何を言っているの？いやね、10万円あったじゃないですか。まあどうせ増税になってそれ以上に持っていかれるなんてことは分かりきってますし、車の任意保険も払わないとならないしで、今回いくらだったかな、8万円ぐらいだったかな。一生懸命働いて、あ、すいません、間違えました。適当に働いて、誰が適当に働いてるんですか。わしも一生懸命やっとるっちゅうの。そうやって稼いだわずかばかりのお金を根こそぎどころかそれ以上に持っていかれるこの悲しみね。でも一方でね、アメリカでコロナから回復して退院した時に1億何千万とか請求来たなんて話を聞くと、日本に生まれてよかったなと思うことしきりでね。特に私なんかしょっちゅう病院行ってるもんですから、健康保険本当にありがとうという気持ちでいっぱいですよ。と、ちょっと国に媚びを売っておいてと。今時の車はね、30万キロ乗れるなんていう記事を読むと、うふと、まだまだ乗れるなぁなんてことを思って嬉しくなる今日この頃なんですが、この前ネッツ行きましてね、オイルやらフィルターやらを変えてもらいまして、まあ当然のようにセールスをかけられますわな。あっちサイドはもう24万キロ乗ってるっていうのが分かってるわけですから、今トヨタってね、どこのチャンネルでも全部の車買えるじゃないですか、レクサス以外は。私が今の車買ったのはトヨペットなんですけど、当時兄弟車でクルーガーってのがありましてね、それはカローラ店とトヨタ店で売ってたんだかな。まあ、全然興味なかったけど、一応見積もりを取りに行って競合みたいなことしたもんでね。まあそんなんとか。もうその頃はマーク2、3強ではなかったと思いますけど、側だけ違って中身同じっていうのはね、トヨタではいっぱいあったのもあって、まあトヨタといえばとんでもない種類の車があったわけじゃないですか。それがこの前ネッツで、いや、全部売れるようになったんですよ、つって見せてくれたパンフレットが A41 枚で、それもそこへびっしり載ってるんじゃなくて、割とパラパラっと載ってるっていう、私の感覚だと、これホンダとかマツダのラインナップみたいな。トヨタのくせにこんだけしかないのつってびっくりしちゃいまして。相変わらずデザインひどいしね。これじゃあ選ぶもんないかなって驚いてしまったんですけど、確かにね、ミーバン系はその中でも多かったんで、まあ今の時代ね、そこさえ揃えておけばいいみたいな感じなんでしょうけどね。いや、わし一人しか乗らんし。いやね、ポータブル電源持ってって、車中泊ってのもいいなとずっと妄想してるんですよね。それで行けばね、ミニバンもありなんですけど、そのためだけにね、普段使いでミニバンはねえだろうと。車中泊ね、夏場の車中泊とかまあ死にますが、そもそも夏場はキャンプすら行く気がないんで、夏はそもそも外へ出たくないんですから、誰に言われても自粛したいんですから、クーラー効いた部屋で寝てたいんですから、まあそれ以外の時期の話ね、車だったらこう寝袋じゃなくて、ね、布団を持っていくみたいなこともできるんじゃないかと。それは夢が膨らむなみたいな。もう室内だろうが屋外だろうが寝を最重要視する私にとってはめくるめく世界があるんじゃないかと、そんな夢がね、浮かび上がってるんですよね。なんかバイクからどんどん遠ざかってますが、まあまあそういう妄想もね、 R1200R のローンが終わらないとすみませんけどね。そうですよ、 R1200R ね、4年ローンだとばっかり思ってたら3年でしたよ。いやね、この前 BMW ファイナンスから残債の通知が来たんで読んでたら、あれ来年で終わり、いや3年前の退院後に W800 取り行って、その1年後に R1200R に買い替えたんですから、まだ2年だろうと思ってたら、4年で組んだつもりのローンが3年だったっていうね。道理で毎月キツキツだったはずですよ。てか自分の入院を年度の基準にする男。でも4年ローンって思ってたのがね、3年ローンだと分かったらなんか得した気分になりますね。気分だけで一切得はしてないんですけど。で、そうなってくると、去年買ったパソコンのローンが、パソコンローンっていうのはね、しゃあないです。今の私にとってね、パソコンはもはや生活必需品ですから、ないと困るんで、急いで買い替えたんですけど、今もないですけどね、当時もっとお金がなかったですからね。それがまあ、R1200R と同じ時期までローンが続くんですけど、こっちはなんかすげえ損してるような気がしますね。てかね、パソコンを新しく、Core i7-9700K ですよ。それ買った直後にライゼンが出たんですね。もういつもこれですよ。レイダー買えば翌年 CB1100RS が出、W800 買えば翌年 Z900RS が出、R1200R 買えば翌年 R1250R が出ですよ。どうなってんだと怒りながら、ブーバイクラジオ始まります。この番組は岡山県在住のハンドルネームサボテンを名乗る男が、 2013年冬にうっかりオートバイを買ってしまったことから始まる右往左往の日々を脱線しつつ語っている番組です。ということで今回は100均について大いに語る回なわけなんですけども、またか。いやもう語らずにはいられないわけですね。皆さんダイソーには行きましたか？あの昔ね、号泣県議ののたんこと野々村兵庫県議がですね、うわーんつって泣いてるのを見て、この世にそんな漫画みたいなことが起こるのかと思ってた自分が、まさか漫画のようなね二度見をするとは思ってもいなかったですね。メスティン売ってましたよ、ダイソー。まあ500円でしたけど、箱の横にはね半自動炊飯のやり方まで書いてあって、やつら本気でこの分野を根こそぎ持っていこうとしてやがりますよ。あのいつやね7000円を突破してたトランギアのメスティンね、よくねこう新米キャンパーの方の動画でトランギアのじゃないメスティンを紹介してて、このどこのメーカーかもわからないトランギアのパクリなんつう紹介をされててね、そうするとコメント欄でメスティンっていうのはあの形状のクッカーを総称して呼ぶのであって、別にトランギアが本家ってわけじゃないんですよっていうツッコミが入るまでがセットになっているでおなじみあのメスティンですよ。最近どこでしたっけ、名前忘れたけど、ホームセンターのブランドでも出してるあのメスティンね、今価格どうなってんのかなと思ってさっきアマゾン見たらですね、ネギチャーハイコのが800円で売ってましたね。でもね多分あれねダイソーのと同じっぽいですよ。でトランギアのは3000円とか4000円してますね。そんなバカな。でもこれでね強気価格は終わるんじゃないですかね。もうすでにね中華に席巻されているようですし、ダイソーで500円のものをね買わないでしょ。まあダイソーのはねトランギアのメスティンも一回り小さいんで普通のメスティンに入っちゃうんですね。これがあるんでスタッキングに命をかけてる人はラージメスティンにメスティン入れて、このダイソーメスティンきっと100スキンみたいな相性ができるんでしょうな。さらにそれを入れてスタッキングできたとかって喜ぶんでしょ。喜ぶに決まってるんですから。だって私がそれやって喜んだんですから。すでにね100均には固形燃料は普通に売ってますし、風防もありますから、風防は500円だったかな。あとはもうエスビットのポケットストーブ的な何かを出してくるでしょう。いやここまで来たら出してくるに決まってますよ。ポケットストーブみたいなねちょっと凝った作りじゃなくて、もう開いた状態で固定しているようなやつとかね、あのライダーキャンパーみたいなニッチ層を狙ってるんじゃなくてファミリーキャンパーを狙ってるんでしょうから、多少かさばったって構わないですからね。しかし参ったなぁ。まあ、実はね今回は前に紹介したプラシェラが案の定多色展開をかけてきましたなという話を予断的に差し挟む程度のつもりだったんですけど、このメスティン見せられた日には100均を買ったら3をやらねばならんでしょうっていう話なわけなんですね。あプラシェラね案の定多色展開かけてきましたけど、そりゃそうですよ。材料樹脂チップ変えれば作れるんですから、それはそうしますかな。で出してきたのが赤と緑っていうね、ザクか。それもリアルタイプの、もう絶対狙っとるわダイソー。キャンパーだけでは飽き足らずガの玉で持っていこうってか。いやだってね緑だって濃い緑ですから、パッと見では黒と大して変わんないんですよ。なのにあえて出すっていうね。普通もうちょっと明るい色にしないっす？グレーとかねクリーム色とか、まあ、譲っても黄色まででしょ。赤と緑って、でもパッケージ見るとね今回赤と緑だけみたいなんで、まあ次は青と紫でしょうね。そうですね、グフとドムですね。何やってんのダイソに、これはセリアでしたね、売ってた謎のうねうね曲がる棒がついてるカラビナ。あれね使い道ないけどなんか使えそうってことでみんな買ってるじゃないですか。もうみんなセリアのキャンプグッズは買ってるっていう前提で話をしてますが、だって動画見るとみんな何かに使えそうってことしか言わなくて、実際何かに使ってる人がいないんですもん。まあ私もですね同じ理由、なんかに使えそうっていう理由だけで一つ買ってきましたけど、まあやっぱりというか私なんて世間の人が使っている館を真似するしかできない、からきし応用が工夫ができないダメ人間ですから、ほっとけよ。これでも頑張っとるっちゅうねん。まあ、だってそもそもカラビナ使わないんですもん。あのカラビナってねだいたいキラキラしててカラフルでねいいなって思うんですけど、全く使うシチュエーションがないというかね、気づかないというか、当然この謎のグネグネがついたカラビナも使うことがないんだろうなって思って、そんな中ねこれブログで読んだんだったかな、パンダテントでおなじみ、まあいや、まあ私が書いたのがそれだけだったんで、それしか知らないんですけども、あ、もちろんメルカリ行きになったんで、もう手元にはないんですけどね。 パンダテントね、しまなみ海道キャンプに持ってきましたね。焚き火できなくて寒さで寝た時ですよ。サーカス TC とか有名なんですかね、天幕デザイン。そっから出てる道具があるんですね。テントのファスナー探してこうゴソゴソしないために、そのファスナーに吊るして、ファスナーここですよ、これ引っ張れば楽に開きますよっていう取っ手につける棒、そういうのが天幕デザインから出てるんですよね。その朝眠たかったりね、夜暗くて見えなかったりするのをサポートするようなもんなんでしょうな。これがね、2本で1500円ぐらいするんですね。便利そうですけど、ただの棒に1500円とかさすがに買えないなぁなんてもずっと思ってたところにですね、さっきのセリアのウネウネ棒付きカラビナが使えそうだってことに気がついたわけですね。これ見にわしだってひらめくことがあるんじゃ、バカにすんなって言ってみたら、もう売ってないっていうね。うそーん、どうせみんな買っても使ってないんですよ、返却せえ。まあ同じようなやつで、棒じゃないんですけど、短い5、6センチぐらいですかね、ベルトのついたカラビナがあったんで、それを買ってきましたですよ。まあ私はね、インナーテントは使わないというか、まあ単にコットが入らないんで使えないっていうだけなんですけども、アウター、フライシーとか、そっちの入り口的なところのファクサーにつけておきましたですよ。いや、そんなんばっかり、そういう準備じゃなくて、使いたいんですけど、でも暑いの嫌なんですけど、お前という男は。ブーバイクでは LINE 公式アカウント、そちらでポッドキャストの更新連絡を行っています。いち早くブーバイクラジオの更新を知りたい方、一言感想を言いたいんだけどメールするほどのことじゃないんだよなーっていう方は、お手持ちの LINE からですね、 ID 検索で @GWT6639F、 小文字で @GWT6639F で検索すれば出てきますので、サクッと友達登録をしてください。どうぞよろしく。あとこれもセリアかな、化粧品のところで連結式の丸い透明な小さなケースがありましてね、あれこういうスパイスケース売ってるなぁと思って、あ確かにアマゾンでは3000円ぐらいするよなぁと。まああっちはガラスでね、こっちはプラスチックという圧倒的な質の差というのはあるんでしょうけど、私はですね、このところ無印の一番小さいミニボトルを同じく無印のペンケースに入れるという技で使ってたんですけど、あれね、この前無印ってね、4つだったかな、ミニボトル買おうと思ったら、お一人様2個限りですって言われたんですよ。ははーんと、さてはこのキャンプブームでみんなこのテクを知ってまとめ買いしやがったなと。それで個数制限かかったなと。道理でね、去年の夏ぐらいからなかなか入荷しないはずですよ。でね、その無印セットだとペンケースにはボトルがちょうど8本入るんですね。わしなんか使うのはね、塩コショウ味の素にしてみくらいなんですよ。8つもいらないんだな。だからもう無理やり乾燥生姜とかね、ニンニクチップ入れてみたり、その2つも正直いらないっちゃいらないんですけど、この2つ入れてもまだ2つ分のスペースが余ってくるわけですね。だから乾燥パセリ、彩りつけなきゃねみたいな自分に言い訳したり、これ肉にかけて焼くとうまいんだよなっつってコリアンダー使いもしないのに、恥ずかしい。塩コショウ味の素と七味の4つだけでいいんですよ。なんでね、このセリアの謎ケースへバトンタッチさせようかなと画策中ですね。いやだから準備じゃなくて、私この道具を使う方のフェーズに入りたいんですけどね。我らが岡山県、大都会岡山、今回のコロナで楽株を下げた県知事のいる岡山、吉村大阪府知事、こっちも兼任してくれないかなの岡山ではですね、中国地方そして近畿地方への外出が解禁されたわけなんですけども、まだまだね、やっぱり最低でも今年中は私から何か呼びかけてどうのこうのというのは無理だろうなと思ってるんですよね。まあ呼びかけたところで誰も集まらない、そもそも誰も聞いてないんですから。ということでね、少なくとも年内はこちらでブーバイクなんたろしましょうなんて呼びかけることはないと思いますね。ただし古くはブーいない島並とかね、最近でもブーいない富士山なんてのもあったと聞いてますし、そういうのはね自由にやっていただけたらと思う次第で、というかね、自由にも何もそれは私にそういう話をするときにブーいないってつけて見てるだけで、皆さん個人的に行きたいから言ってるだけですもんね。そんなことにまでね、お前に干渉されたくないわっていうのもあるでしょうし、まあ、一方でね、そこに私を誘っていただく、寄せてもらうことでね、 ルーがいるとか隠しなんていう状態になることもあるかもしれないっていう、あくまでそれはそういう形になってるだけという話ですからね。まあというかね、私だってお出かけしたいですから、どっか出かけた先で誰かに会うことだってそれはありますがなっていう話でね、今年もね真夏にヒルゲンジンギスカン行きたいと思ってますし、7月ぐらいにはですねちょっと大人の県へ出かけてみようかなんていうこともあったりしますもんでね。まあそんな奥歯に物の挟まったような言い方をしておりますが、まあ募集はしてませんということからさせていただきたいなと、ということですね。ポッドキャストでは具体的なお話はそういうことはしませんけど、今度どこどこへ行く的なお話を含めて LINE の方ではね、更新連絡と合わせて自分の赤裸々な思いを綴っておりますので、それを読んでもらってね、行動先を見せていただくもよし、そうなんつって鼻をじってでもよしですよ。たまたまね同じ日に同じところ行こうとしている人を止める権利は私にはないですからね。あとですね、ラビットも先日よりカフェも民泊も営業再開しておりまして、民泊の方わかんないんですけど、カフェの方はね以前のようにお客さんがぼちぼちとやってきてるようですね。 R100RS とピジョンを置いていたところもオープンカフェ的な使い方するということで、お友達なんですかね、おじさんたちが来てトンテントンテやってましたですよ。今までねあそこ薄暗かったんですけど、私的にはね店内で R69S とねラビットを見てお茶するよりも、あっちの方で R100RS とピジョンを見ながらお茶したいなと思うわけですが、まあ老いとはいえね、お金を払わない私にはお茶の一杯も出ないんですけどね。と最後に身内に毒を吐いておいて、ブバイクラジオまた次回の配信まで。ここ住めんようになるわ。